あなたの歩みで感謝と賛美を強めてきなさい。その時私はあなた方に望み、霊の恵みを豊かに注いでいこう。
このさまざまなこの困難、世界に起こっている困難な出来事や、また個人個人に起きているこの困難な出来事に焦点を合わせるのではなく、この教会に与えられているビジョンに焦点を合わせて信仰を持って踏み出していきなさいと主は言います。
私の計画は豊かに進んでいることを思いなさい。従うとき私はあなた方を持ち、さらに私の働きを進めていこう。
この再びこの宣教チームが世界に使わされていく時が近づいているので、それぞれ思いのあるところの国に関しては祈りを強め、リサーチをなし、ポイントをついて備えておきなさいとおっしゃいます。
さらに世界宣教の扉を私は大きく開き、あなた方を用いていこうとおっしゃいます。地の果てにまでも従っていきなさい。
この預言の働きに関しても、この旧東ヨーロッパから西ヨーロッパへと働きが進むと語られていた神の言葉は、このコロナの問題がこの落ち着いた後に一気に動き出すので、それぞれこの必要な祈りを強めておきなさいとおっしゃいます。
それでは仮座脇をめぐるとともに賛美していきたいと思います。
天の主は預言の言葉をありがとうございます。特別賛美を感謝します。さらに御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様お名前によってお祈りいたします。アーメン。おはようございます。私たちの教会ではですね、献金額の10分の1を教会外の働きのために捧げています。5月18日から24日までの8万7300円のためお祈りしたいと思います。天の様、あなたが霊の恵みを豊かに私たちに注ぎ、また会計を豊かに支えてくださっていることをありがとうございます。今その感謝の印として10分の1を捧げます。またすべてのものはあなたのものであり、あなたは全能な方であることを私たちは知っております。その信仰の表れとして10分の1を捧げます。どうぞこれらを清めて持ち、栄光を表してください。あふれるばかりの祝福と恵みを感謝いたします。イエス様お名前によってお祈りいたします。アーメン。それで最初にですね、ありえない話から始めたいと思うんですが、大学を卒業するときにちょっと病気にかかっちゃったんですね。そしてですね、このお医者さんに言われました。普通の人の3分の2しか血がない、まあ、血欠損ですね、腎臓とか十二指腸からね。でそれで2時間かけて行って教会があったんですが、行けなくなったんですね。でその時にですね、電車で見た教会にこう神様が言うんですね、ここに行きなさい、まあ、こういうような体験というのはほとんどなかったんですが、非常に強く主が迫られたのでですね、まあ、これは主の導きであろうと、こういうふうに思ってですね、そこの教会に行ったんですね。でそこに行きましたらですね、私を含めて余命、ちっちゃな教会だったんですね。牧師さんが喜びました。なんで喜んだのかっていうとですね、2週間前まで手伝ってくださった人がいたそうですね。それでですね、来れなくなってしまったんですね。 それで一人でやるしかないと思ってですね、神様助けを与えてくださいってね、祈ってた時だったんですね。で、まさに私が祈りの答えとしてね、そこに行ったのでですね、非常に喜んでおられました。そして牧師さんはね、牧会を、で、私に CS を委ねてくださいましたが、私は CS をやるということでね、それで素晴らしいその協力関係と体験を持ったとともに、そこからそこの進学校に行くことになり、いろいろな道が開かれていったんですね。で、一番最初に神様に聞き従うことによって、益を得るというね、一つの素晴らしい祝福を受けた、そういう体験だったんですね。まあ、それが一つですね。それとともにですね、私はクリスチャンになってすぐ献身したんですね。そして、徹底的に奉仕をいたしました。まあ、奉仕はもう奉仕並みの奉仕だったんですね。それで自分でね、勤務表で作ったんですね。教会出席のベスト10っていうのを作ってましたね。1位は私。で、2位が副牧師。3位が牧師。私はですね、牧師と副牧師を破ったのです。そしてね、徹底して奉仕したんですね。で、奉仕してね、祝福を受けるというのは別に私は考えてなかったんですが、そしたらどうなったのかっていうとですね、病気になっちゃったんですね。で、血液が普通の人の3分の1しかないと。腎臓と十二指腸から出血し、そしてですね、大学卒業して療養生活に入るようになったんですね。非常に厳しい状況になったんですね。その時ね、私こう思ったんですね。祝福を求めていたわけじゃないんですが、なぜこんだけやってんのに、こんなひどい状況になるんだと。で、こういう困難な状況になるんだと。こう見ました。で、それでつまずきはしませんでした。ただですね、その疑問をね、心の中にね、持っていたんですね。ところがね、それが益になったんです。病気になることによってですね、そこが進学校になってですね、たくさんの聖書の学びと霊的な学びをすることができました。そしてね、そこで病気が癒されるっていう体験をするようになったんですね。そしてですね、癒しの働きが大きく開かれてきてですね、そのうちうちの次男の脳障害とか、不思議さんの、うつとかね、それの癒しにつながり、さらにその後の奉仕に大きくつながってきたんですね。で、まさに全ては益となるということを見るとともにですね、困難とか問題っていうのはですね、この上もない喜びと思いなさいって書いてあるように、まさにそのようなこの上もない喜びとしてね、現れてきてですね、私を非常に崇めました。それでですね、紀伊山市で、東京でですね、たくさんの殉教が起こってるんですね。元和の大殉教は、江戸と京都と長崎かな。で、その東京の映像、ビデオがありますんで、それを見ていきたいと、こういうふうに思います。
1613年、慶長18年8月、キリシタンたちは一斉に捕らえられ、伝馬長老や鳥越老に投獄された。一度は帰郷したものの、信仰に立ち戻った者含め、30人は次々と鳥越刑場で斬首され、処刑された。
ここは陣内橋です。当時ここには陣内橋という橋がこのようにして架かっていました。鳥越刑場があった場所があると聞いているので、ちょっと探してみたいと思います。それでは行ってみましょう。 に教会がありますね。あ、ちょっと何か知っている方がいるかもしれないので入ってみたいと思います。それでは行きましょう。すいません。
はい、どうしたんですか？
はい、この辺りで江戸時代にキリシタンたちが殉教したって聞いたんですけれど、その場所とかご存知ですか？
あ、ここですよ。
このまさにここですか？はいはい、よかったらちょっと詳しくお話聞きたいんですけれど。
あ、じゃあそしたら中へどうぞ。
ありがとうございます。この場所が殉教地だってことはどのようにして分かったんですか？
最初初めては麻布のところで教会が建てられたんですね。
はいはい、
でその後にちょうど10年前にここ場所を引っ越してきまして、
はい、
その後約8年前ぐらいに礼拝捧げる時に、
はい、
一番後ろでメッセージを聞きながら涙を流して泣いてる人がいたんですね。
はい、
でなんでだろうかなと思って、うん、メッセージですごく恵みを受けてるかなと思ったんですけど、恋愛が終わった後で話を聞くと、実はニューヨークの方に留学生として進学を勉強している留学生だと、はい、っていう話で東京のところで殉教地を探してこう研究してるっていう話を聞いたんですね。
はい、
でその何箇所の中で唯一にこの場所だけ教会が今まで建てられてることを見て、神様のその働きがすごく恵みを受けて涙を流しましたと、うん、っていうことを話聞いて、
はい、
その話聞いた瞬間、先生も牧師先生も、
はい、
生徒たちもすごく驚いて、
はい、
あ、神様がだからここに教会を建てた理由があるんだなっていうことをみんな分かりましたね。
はい、すごいですね。まさに、はい、400年この殉教が起こった時から400年経ってこの地に今教会が建ってるなんて、そんな話を聞けて本当にすごい嬉しく思います。
この浅草の地にハンセン病のキリシタンたちが住んでいました。そしてハンセン病院と礼拝堂を建て、その時代キリシタンたちの隠れ場となり、活動の拠点とその場所がなりました。この近くにその場所があると聞いています。しおこちゃんがその場所に行ってくれます。しおこちゃん、よろしくお願いします。
皆さんこんにちは、レポーターの今井です。この教会の近くにフランシスコ会のルイス・ソテロ神父たちがハンセン氏病患者の世話をするセリオ院と礼拝堂があったと言われています。当時スペイン人の修道士の方々が中心になって活動していました。それではその場所に向かいましょう。
1623年、ハンセン病院にキリシタンのハラモンドは身を寄せて活動していたが、キリシタンの隠れ場であることが密告され、50人が捕獲され、札の辻まで引き回されて処刑された。浅草はキリシタンの宣教と奉仕の場であり、殉教地であった。
ここにはセリオ院に付属する形で悪吹きの教会が建てられていたのではないかと考えられています。今現在は打ち壊され、神社が建てられ、当時を忍べるものは何も残っていません。ここで市民のために活動していたキリシタンたちが捕らえられ殉教しました。それではてるみちゃんがもう一つの江戸大殉教と言われている札の辻に向かっています。
江戸時代、牢屋敷があった樹脂公園に来ています。なぜ私がこの場所にいるかは後ほど説明していきたいと思います。江戸時代初期、1623年、江戸の大殉教がありました。今はこの地は公園になっているんですけれども、ここからですね、50名のキリシタンたちは山札を吊り下げられてですね、江戸中を引き回されて殉教する地、札の辻まで向かっていきました。その途中ですね、2人の神父は説教をしながら歩いたと言われています。それではキリシタンたちが歩いた道を共に歩いていきたいと思います。
伝馬長老屋敷から札の辻まで殉教者たちが引き回された場所をたどりながら、 殉教の歴史を説明します。
1623年元和9年、徳川家光は三代将軍に就任した。すでに1612年、慶長17年8月6日、幕府は法令をもって全国的にキリシタンを禁制としていたが、家光は特にキリシタン迫害政策を強化し厳重にしました。同年12月4日、宣教師を含む信者50名は小伝馬町の牢から江戸市内を引き回され、東海道沿いの札の辻から品川に至る小高い地で家計に処せられました。町奉行は一人のおとりを使い、一同に帰郷を迫ったが、誰一人として応じる者もなかった。50名のキリシタンのうち、はじめに47名のキリシタンが柱に縛られ、町奉行の合図により、藤左衛門配下の者たちが風上より一斉に火を放った。そこには中心人物ジェロニモ・デアンデリス神父、フランシスコ・ガルベス神父、ハラモンド・タネノブが見せつけられていた。そして第2回目にその中心人物の3人が処刑された。その時江戸市内からは多くの人たちが集まり、広い野原や周りの丘は群衆でいっぱいであったという。また江戸三府の諸大名も立ち止まっていたらしいが、市内に残っているキリシタンたちも見ていたという。そして三日三晩屍が焼け尽きるまで番人が立っており、それが終わるとキリシタンたちは殉教者の骨を拾い集めたという。また見物人の中から男女二人が同じく処刑されることを申し出、伝馬長老に入れられ後日処刑された。その後12月24日、殉教者の爪と子供たちの24人が同じように市中を引き回された上、ほぼ同じ場所で処刑されました。その後数年にわたり、女性や子供、キリシタンをかくまった人々も巻き込んで、この地で100名近くの人々が処刑され、江戸全体では2000名近くの人が殉教しました。これが江戸の大殉教です。
私は今たくさんのキリシタンたちが殉教した地、札の辻という場所に来ています。1597年2月5日、長崎の西坂26聖人殉教を皮切りに、この地でもたくさんの殉教者たちの血が流されました。イエス・キリストが救い主であるという福音がこの地で述べ伝えられ、60万人もの方々がキリシタンとなり、この地ではその後迫害にキリシタンたちが遭い、2000人もの方々が殉教したと言われています。そして2014年、今年は江戸に禁教令が出てから400年の年になります。これからたくさんの人々がイエス・キリストを信じる後の雨リバイバルの時がやってきます。私たちは殉教者たちの血がこの地で流されたことを忘れません。そしてもう収穫の時はすでに来ています。
まあ、江戸にたくさんの殉教者がいるっていうことだと思いですね。二人はね、自分から申し出たっていう方々がいるということですね。で、殉教者の地はですね、リバイバルの種であるっていう、その言葉があるんですね。殉教者があった時にリバイバルが起こってるんですね。そして日本だけ起こってないと言われてます。でもこれはこれからですね、大きく花開いてくるであろうと。こういうふうに思うんですね。それとともにですね、そのキリストの教えを宣教師の方々がね、述べ伝えに来てですね、日本各地に巻いていって多くの実を結んだっていうのは素晴らしいことであろうと、こういうふうに思うんですね。しかしですね、 まあ、我々が、海外に選挙に行ってみますと、必ずこういうことに出会うんですね。それは何かというと、韓国の教会からの、ね、選挙チームが、ね、来ている。宣教師が来て、宣教してるっていうことなんですね。そして我々を見てこう言うんですね。韓国人ですかって言うんですけど、いや日本人ですってとある方々が言いました。日本にいる韓国人ですかって言ったんですが、いや日本人ですって言ってですね。で、必ず言われるんですね。初めての宣教チームだって。だ日本はね、よっぽど宣教の、海外宣教の働きをしてないっていうことを思いますが、しかしね、私たちはその使命があります。どうぞ重荷を持つ人をね、用意をしていてください。本当に行きますから。そしてですね、宣教していきますのでですね、その神様の働きがね、広がるように祈っていただきたいと。こういうふうに思います。それで、榊さんのご両親との関係の中でね、特別な種の奇跡と恵みが起こった、その証がありますので、それを見ていきたいと。
皆様、こんにちは。榊と申します。今日の奇跡は義理の両親の介護を通して起こった小さな奇跡をお話ししていきたいと思います。2006年8月大阪に住んでいた義理の母が肺炎になり、呼吸困難のために救急車で病院に搬送され、肺炎は完治しましたが、乳がんが見つかり、乳がんのステージは第3期 B で余命2年と宣告されました。余命2年と宣告された母と一緒に暮らしたい、そして私にできる精一杯のことをしてあげたいと思い、私は神様に祈りました。我が家に近い、そして日当たりの良い庭付きの一軒家を与えてくださいと神様に祈り求めました。しかしなかなか条件に合う物件が見つからず、諦めかけていた時に我が家の玄関のチャイムが鳴ったのです。隣の家の息子さんでした。実は新しい土地で新規って再出発したいのです。そこで家を売却したいのですが、どなたか買ってくださる方をご存知ありませんかと息子さんがおっしゃったのです。それはまさしく私が祈り求めていた通りの家で、その家を購入することができたのです。ある出来事が起こる以前は、隣のご家族とは挨拶程度で特別親しく話すようなことはありませんでした。それは我が家のパソコンが壊れてしまい、私は途方に暮れて、ああ神様助けてください、パソコンが元通りになって使うことができるようにと祈り、そして神様この最悪の状況感謝しますと祈りました。なぜ感謝するのかと言いますと、神様は私たちを愛しておられますから、この最悪と思える事柄の後ろに神様の素晴らしいご計画があり、感謝をする中で神様が全てのことを働いて益としてくださるからです。そして祈っている中で、お隣の息子さんの顔が思い浮かんできたんです。あ、そういえばお隣の息子さんが IT 関係のお仕事をしていたというのを聞いたような記憶があったので、ダメ元で、実はこういう状況なのですけれども、直していただけますかとお願いしましたら、快く引き受けてくださったんですね。そしてなんと見事に、我が家のパソコンのトラブルが解決して使うことができたのです。でもその時、まさかそのパソコンのトラブルがをきっかけで隣の家を購入するという神様の素晴らしいご計画があるということは、私は全く想像すらできませんでした。そして2007年の5月、全ての部屋をバリアフリーにリフォームした我が家の隣の最善の家に両親が大阪から引っ越しました。2015年9月、父の最後の言葉は、ありがとうありがとうと言って天国へと旅立ちました。91歳でした。2018年の1月、20センチを超える大雪の日、母が最後の力を振り絞って、一緒に暮らせたことが一番嬉しかった、ありがとうと言ってくれたのです。私は母の手をぎゅっと握りしめました。母は眠るように天国へ旅立ちました。92歳でした。あの時、余命2年と宣告された母と10年間一緒に暮らすことができたのです。 幸せな時間でした。このような時間を最善の家で過ごさせてくださった神様に心から感謝しています。ありがとうございました。
ご両親のね、住むと一緒に住む家を探してたら、隣の人が家買う人いませんかって言ってくるんだから、波の主の技じゃありませんよね。で、素晴らしい神様の栄光がなされました。感謝したいと、こういうふうに思います。それで、天谷さんのですね、タバコをやめた証がありますんで、それを見ていただきたい。
今日の奇跡、皆さんこんにちは、天谷と申します。私は会社に入った頃、タバコを吸い出しました。その頃の会社は自分の机でタバコを吸うことが許されていました。そして仕事も忙しい頃で残業が多くありました。残業が増えるたびにタバコを吸う量も増え、多い時には1日3箱60本ぐらい吸っていた時もあります。しばらくして会社は喫煙者に厳しくなってきました。自分の机ではタバコが吸えなくなってきたわけです。その頃私はタバコをやめたいなと思うようになりました。そして何度かタバコをやめることをトライしました。しかし2週間1ヶ月過ぎるとどうしても吸いたくなって、そして禁煙することはできませんでした。そうですね、2年の間に5回ぐらいはトライしたかもしれません。そんな時、教会でサマーキャンプがありました。それに参加することにしました。当然タバコも持って行きました。そして祈っていただきました。祈った時には何も起きず、ただ帰ってきた時に、そういえば祈っていただいた後一本もタバコを吸っていたいなということに気がつきました。そして1ヶ月が過ぎました。本当にタバコを吸いたいという気が起きなかったわけです。でも自分自身は不安があり、タバコがやめられたという自信がありませんでした。したがって会社の机、自分の家の机、そして車の中、また自分のカバンの中にタバコをいつも備え、そして禁断症状が出たらそれを吸おうというふうに思っていました。しかし2ヶ月過ぎ、3ヶ月が過ぎても全然タバコを吸いたいという気持ちになりませんでした。そしてついに4ヶ月過ぎた12月の31日、もう大丈夫だろうという自信になり、そして先ほど言いました会社の机の中にあったタバコ、そして家のタバコ、車のタバコ、またカバンのタバコを全部捨てました。本当に自分でも今でも不思議です。禁断症状がなく、そしてストレスもなくタバコがやめられたことは本当に神様からいただいた奇跡です。それからもう30年経ちました。あれから一本もタバコも吸ってません。神様に感謝します。
タバコをやめられたっていうのはね、素晴らしいというふうに思います。天谷さん NEC の営業部長やってたんですね。だからね、いかにもタバコを飲みそうな位置にいたっていうことを感じますが、それはね、助けてくださったっていうのはありがたいと、こういうふうに思います。私もね、炭薬を飲んでて、やめないといけないなと思って、やめようと思ったんですが、これはやめられないなと思ったんですよね。それで祈ったらね、やめてました。神の力っていうのは、ね、素晴らしいなって、こういうふうに感じます。それで聖書の方に入っていきたいと思うんですが、神様はですね、私たちを愛しておられます。そしてですね、具体的なその愛を十字架を通してね、罪の許し、永遠の命という形で表すとともにですね、私たちの人生をね、祝福しようとしています。最高の人生を私たちに与えようと。こうしてるんですね。そしてその最高の人生の計画っていうのは神様の手の中にあるんですね。で、私たちがですね、それに従うとき、神様の御声に従うときに、私たちはね、その最高の人生を見ていく。ということを思うんですね。で、私たちの思う人生と神様の与える人生は違います。もっと優れているとともにですね、栄光がね、その中で豊かに表されていくと、こういうふうに思っていただきたいと思うんですね。で、私はですね、ある時、テレビ電動に出たんですね。これすごいやつでね、 2カ国をね、カバーしているテレビ連動で、聴衆1000万人。で、1000万人って、どうしてそんなに見るのかっていうとですね、日本のテレビ連動と違ってですね、ブラジルでやったんですけども、向こうのテレビ電動はですね、ゴールデンタイムに流すんです。だからね、視聴率がね、ちょっとレベルが違う形になりましたね。で、その時にですね、カメラが、2つあってですね、固定のカメラが2つあって、正面にね、動きのカメラがあったんですね。で、喋ってる時にですね、固定のカメラに向かって喋り、動いてるカメラに向かって喋りですね、まるで蜂のように自由であったんですね。で、主を崇めたんですね。それどうして崇めたのかっていうと、私はですね、赤面症だったからですね。そしてね、人との関わりをすることができず、人前で話すことができなかったからです。クラスでね、最悪。最悪もね、特にすぐ、目立って最悪。で、これが私の人生の、この大欠点でありね、そして人生を失敗させるポイントになるだろうと、こう思ったのですね。しかしね、主に従い始めた時にね、そこに導いた。そしたらね、そこにおいてね、主の手がいろいろ働いてきましたね。で、私はいろいろ驚いております。そして多くの方々はね、主に従う結果、素晴らしい主の恵みを受け始めていると思いますし、さらにね、この神様のですね、栄光をね、見始めているということをね、感じるんですよね。そしてその時にですね、ちょっと私、聞き従いをジョージ・ミューラーを通してね、学んでいったんですが、この学んでいった中でですね、ちょっと感じたことがあるんですね。それは何かというとですね、神様は何、どう語るかを捉えて、そう従っていくわけですね。で、その時にですね、こう思ったんですね。聞き従いをすることは素晴らしい。そしてね、で、自分にはね、聞き従う力があると。能力があると。そう思っておりました。もちろん自分に限らずね、多くの人が聞き従うことを選ぶならば、聞き従うことができると。まあ、こういうふうに考えたわけですね。それで進学校行った時にですね、ちょっと傲慢になってましてね。で、どう思ったのかっていうとですね、この中で私が一番聞き従ってるだろうと。ね。まあ、理由はあるわけですよね。それは何かというと、聞き従いと思ってるのは私一人で。だいたい聞き従いを受け入れてないので、で、それに対してはですね、だって受け入れてないし、やろうと思ってない人に対してですね、こっちはやろうと思ってんだから、こっちが上なことはね、上でしょう。そう思うのも無理もないと。そういうような状況だったのですね。ただね、その時にね、とんでもない間違いを握ってたのですね。それは何かっていうとですね、私がね、聞き従うことができるって意識です。でね、私は聞き従いの歩みをなしていってね、一つ、こう見えてきたことがあったんですね。それはね、何が見えてきたのかっていうとですね、肝心なことでね、聞き従えない。分かってきた。で、聞き従えたことはですね、神様の特別な恵みがあって、聞き従えた。というのが分かってきたんですね。例えばですね、私が元の教会にいて、まばし教会に行った時に、共にね、その教会でまばし教会に行った人が入会を断れたんですね。だから、私はその時点でね、入会を断れるだろうと考えたのです。聞かなかった。そしてね、まばし教会行ってですね、そしてね、まばし教会の雰囲気とね、礼拝、そして荒井先生のメッセージも聞きなかったので行って、そしてね、こもったんですね、今日で最後。ね。で、私を呼んでて、くださった教会もあったんで、そっち行こうと思ったんです。岡村さんと同じね。それと荒井先生が言ったんですね。来週予言のメッセージをしますと。で、そういうメッセージ聞いたことなかったから、私思ったんですね。あ、じゃあね、来週の予言のメッセージ聞いてから、そっちに移ろうと。こう思ったんですね。 そしてね、メッセージ、素晴らしいメッセージでしたね。そしたら新井先生が言ったんですね。来週、威厳のメッセージをします。あれって、これで終わりだと思ったのに、まあ威厳やんのかと。で、そういうメッセージ聞いたことなかったから、じゃあ来週出てからね、そしてね、違う教会行こうと。こう思ったんですね。まあ大体受け入れられると思ってないから、私ね。そういうようなことだったんですね。で、威厳のメッセージ素晴らしかったんですね。そしてね、新井先生が言ったんですね。これ以降はこういうメッセージしませんって言ったんですね。それでね、あ、これでお別れだなと思ったんですね。そして集会が終わった後ね、帰ろうかなと思って入り口に出たんですね。で、なんか引っ張られるような感じがするわけですよ。だから帰ろうかなと思う入り口のところに行ったんだけど、また戻ってね。で、また交わりをして、また帰ろうかなと思って入り口のところに行ってですね。そしたらまたなんか引っ張られるわけですよね。で、戻ってですね、帰ろうかなと思ったらですね、また入り口に行って引っ張られるわけですね。そんなことをしているときに、ね、入り口の横でですね、新井先生が私の横を通ったんです。で、その瞬間、新井先生は私に言ったんですね。今日の伝道会の司会やってくださいって。夜伝道会やってた。で、私はね、何でもはいっていう癖がある。で、癖なんです、ただの。で、私ね、はいって言っちゃったんです。それで、さーっと言っちゃったの、新井先生。しまったーと思ったんですね。なぜしまったと思ったのかって、私ね、このままね、帰るつもりだったの。これじゃね、帰れないじゃないかなと思ったんですね。それでね、考えてね、無視して帰っちゃうかなと思ったんだけど、まあそういうわけにもいかないから、じゃあ司会やってから、そして帰ろうと。そして、呼んでくれる教会に行こうと。こう思ったんですね。そしてね、伝道会やったんですね。で、伝道会が終わった後ですね、スタッフに言われたんですね。反省会出てください。で、私ね、はいって言っちゃう癖があるんですね。はいって言ってね、しまったと思って。もうこのまま帰るのに、反省会も何もないなと思ったんだけど、まあしょうがないと思ってですね、反省会だけ出たんですね。そしたらね、言われたんですね、いい司会でしたって。まあまだ、誰でも褒めるなと思いながらね、聞いてたんですね。そしてね、その話の具合でね、こうなっちゃったね。来週もやってください。で、私ね、はいって言っちゃったの。そしてですね、帰りながらね、もう何とも言えない気分でした。あーってね、今日、移ろうと思ってんのに、こんなことになっちゃったと思ったんですね。でもね、それはね、私がね、御心でない方を選ぶのをストップする神の手でした。で、私ね、まばし教会にも導かれてたんです。で、その後ね、私はですね、まばし教会の新学生としてまばしに入り、そして副牧師になくなっちゃったから、副牧師の役割を果たし、そして副牧師になり、そしてスネル声をね、勝手に引き継いでるわけですね。具体的にですね。で、その時にですね、うちの母親が言ったんですね、大教会のね、副牧師になっちゃったでしょ。大教会の副牧師ってね、普通新学生がなりたい立場なの。あんた、うまいことやったわね。って言ったんですが、私ね、うまいことやったじゃないんです。そこに導かれたんですね。しかしね、その時ね、一つ知らされたことがあるんですね。何を知らされたのかっていうとですね、私はね、聞き従わなかったんです。もうその当時、聞き従いを徹底してやってるつもりだったんですね。しかもね、肝心なことでしょ、これ。で、肝心なことに失敗したのですね。しかしね、失敗したんだけど失敗しなかったんです。どうして失敗したのかと。神の守りがあったから。でね、それで、ね、分かってきたことがあるんですね。従おうと思ってね、恵みのある時は従えるんだけど、そうでない時も多いということに気がついてきたんですね。で、その時にですね、じゃあ従えるのか、すべてのことにおいて神様に従えるのかっていう問題が出てきたんですね。そしてね、神様は開いてくださったんですね。すべての問題に関して神様に従える。そしてね、その理由が分かってきたんですね。それは何かというとね、神様が助けてくださるなら、 で、私に頼って私が神様に従うときに私は失敗します。成功するときはね、神様の特別な助けがあるときです。しかしですね、神様が助けてくださるならば守ってください。正しく従わせてください。で、それ以降ですね、私に祈るようになったんですね。それは正しく神様に従えるように。で、私はですね、従ったっていう体験をたくさん持っております。でもね、多くはね、神様の特別な助けです。どうぞ皆さんね、神様は私たちが御心を行う特別な助けをしてくださいます。で、祈ってください。御心を行えるように、神様の御心を全うできるように。そしてね、それはね、神様の御心なので皆さんね、応えられます。そしてね、神様の素晴らしい祝福の実をね、その中で見ます。荒井先生が死ぬ前に言われたことがあったんですね。それは何かというとですね、主の十字架との関わりをですね、神様が与えてくださったものだった。で、すごく感謝しておられました。まあ、我々にとってもね、これは素晴らしい体験だったのですね、祝福だったのですね。で、そこに導いたのは主であるということを感じますし、助けてくださったのはですね、主の助け。だから皆さんね、従えるんだろうかとかね、何と従えることは難しいんだろうかとかね、思うならね、それは正しい。そう簡単に従えない。ね、従うのは難しいんだろうということはたくさんあります。もし従えてんなら、それは神の特別な助けがあったからです。しかしね、従えないことをよく神様は知ってるのですね。で、その中でですね、何を神様が教えてくださっているのかって、助けてください。だから神様に求めてください。神様の御心を行うことができるようにという祈りは御心にかなっています。御心にかなう祈りをするなら、叶えられたと知るのですと書いてあります。叶えられるのです。それで私はですね、叶えられています。で、私は自信を持っています。何を自信を持っているか、主に従える。で、私はね、確信を持っています。皆さんが主に従うことができる確信です。で、私たちがですね、主に頼るならば、主の特別な恵みをですね、私たちは体験するということをね。そしてですね、神の奇跡が現れていくと。技が現れていくと。私の小学校、中学校時代ですね、まさか1000万人の前でね、私が話してるなんていうのはね、信じもしなかったでしょう。しかしね、それをね、見るときにね、いかに神様がね、特別な祝福を持って私たちを祝福してくださるかということを見ることができます。で、神様に頼るときに助けてくださることを覚えてください。お祈りします。天の様、どうぞ一人一人の上に豊かに祝福を与えてください。自分の考えの中でちょっと惑っている方がいらっしゃいます。主に聞いて、主の指示を求めるように。主はそれを答えてくださいます。また、神様に求めるんですが、神様語ってくれるわけないなと思って、すぐやめちゃう人がいます。これは神様は語ってくださいます。語ってくださるまで求めていきなさい。そして言われたことを従う中で、今までにない祝福と恵みをその中で見ます。天の父はどうぞ豊かに導き、さらにご栄光と御業を表してください。軽く言葉でですね、つぶやいちゃう人がいます。そのつぶやきが神の恵みの手をとどめます。感謝に変え、主を叩いていきなさい。その時大きくその歩みは変わってきます。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時もしたいと思います。それでは、おのおの癒しのためにお祈りください。天のさんお一人お一人の体と精神に触れ、癒しを行い、解放を行ってください。イエス・キリストの皆によって命ず、お一人お一人の体と精神から病の霊を去れ。イエス・キリストの皆によって命ず、お一人お一人の体と精神から病を去れ。イエス・キリストの皆によって、お一人お一人の体と精神命ず、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。顎がちょっとおかしい人がいますが、顎関節症でしょうかね。これが癒されました。糖尿が悪い方がいらっしゃいますが、これが癒されました。 鼻がちょっと悪い方は癒されました。喉が悪い方は癒されました。イエス・キリストの御名でお一人一人の門先生に癒しを宣言する。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同ともに、とこしえにありますように。アーメン。
どうぞお座りください。報告をいたします。北陸政界のためにお祈りください。白馬キャンプが行われます。どうぞ皆さんいらっしゃってください。平日の、予定がちょっと変わりますので、注意していらっしゃってください。あ、予約制ですね。第1、第2、第3、第7礼拝ですね。どうぞいらっしゃってください。事前ゴスペルコンサートは来週4時から行われます。一時の石井の総会が昨日行われました。感謝の選手は3時半から。あとはいつもの通りです。はい、報告お願いします。
白馬キャンプのお知らせです。プレキャンプは7月19日、本キャンプが20から22までの日程で、どなたでもご参加いただけるキャンプです。今回はホテルグリーンプラザ白馬の会場に来られる方とオンラインで参加される方の両方で行います。北アルプスの大自然に囲まれた高原リゾートホテルでの朝夕の盛会、 J ゴスペルコンテストファイナルイン白馬、各種セミナー、レクリエーションなど楽しんでいただける充実したプログラムとなっています。詳しい内容は白馬キャンプのウェブサイトをご覧ください。インターネットからもお申し込みができます。皆様のお早めのお申し込みをお待ちしております。以上です。
はい、どうもありがとうございました。